はい、K-POP 大学です。いやー、ごめんなさいというかですね、これまでずーっと K-POP 大学は、セブンティーンとは、セブチとは何なのか。で、いわゆる、彼らの音楽性に関しての、最も深掘りした、考察をやってきたにもかかわらずですね、ごめんなさい、リパケということでですね、油断してました。もちろんですね、今のセブンティーンの立ち位置っていうのは、まあ、廃部参加に移ってからですね、もう、まあ、いわゆる、ちょっとね、いわゆるパッケージ、あれですよね、パッケージ商材に関しての売り上げっていうのは、他の考察で結構かなり辛辣なことを言っているので、ちょっと置いてもいいと思います。いわゆるその、フィジカル CD がものすごく売れるようになったってところはちょっと置いとくとしても、やはり、ハイブに、移籍してからですね、これまで、まあずっと、多分僕は、セブンティーンは、デビュー時からずっと聞いてきていて、その、セブンティーンが今のセブンティーンであるために、ある、その立ち位置を掴んだっていうのが、マンセイって曲だと思っていて、その、マンセっていう楽曲は本当に K-POP に残るとてつもなく素晴らしいポップアンセムだってことをずっと言ってきて、それ以降ですね、その、ウジシのその音楽的な成長というか、その音楽の中でしか生きることができないウジシのその成長の過程っていうのが、まあ、セブチであるってことをずっと唱えてきたわけなんですけれども、で、その、あれですよね、で、ちょっと、なんですかね、他にちょっといろいろ、あれですね、ちょっとここのところ立て込んでいて、様々なカムバック曲が出ていて、で、今回の、セクターセブンティーンは、リパケだしなーとか、って思っちゃってたんですよね。ところがですね、ところがなんですよ。このセクターセブンティーンのリード曲であるワールド、とんでもない楽曲ですね。これ、もうちょっと深掘りして、何回も、めちゃくちゃ聞かなければな、もう今のところでも50回くらい聞いて、この考察をやってるんですけれども、ちょっと、いろいろなことを恐れずに言ってしまうと、これはですね、セブンティーンの最高傑作だと思いますね。このワールドという楽曲は。それほど素晴らしい楽曲で、ちょっと、K-POP 大学はめちゃめちゃちょっと驚いてます。というのはですね、もしですね、たまたまですね、この K-POP 大学の考察、セブンティーンに関しての考察を聞いていただいた方がいるとしたら、ちょっと繰り返しになっちゃうんで申し訳ないんですけども、このタイミングでちょっともう一度お話しさせてもらうと、さっきも言いましたけども、セブンティーンっていうのは、基本的にやはりその、ウジシの音楽的な世界、音楽に立脚した自我、自分自身ですよね。自分自身の世界と世界との戦い、自分自身と世界との戦いをどうやってその音楽、音の中に、メロディーの中に、歌詞の中に、トラックの中に落とし込むかっていう、まあ、表現体のコアなんですよね。で、これは、K-POP 大学はずっと言ってますけれども、これはセブンティーンのそういったポップミュージックとしての構造っていうのが何かっていうのはもう明確になっていて、これは1960年代、多分、ザ・ビートルズっていうバンドはお気になった方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、それの裏側というかですね、それと同じくらい、まあ、今ではですね、今ではもう超重要なロックバンドと言われているんですけども、その、ビーチボーイズ、っていうグループがいたんですね。で、その主要な楽曲を作詞作曲していて、まあアレンジもしていた人がブライアン・ウィルソンっていう人がいるんですけれども、もう、これはですね、ポップ史を今後、そのまあ、1950年代に生まれたポップミュージックっていうのが今の2020年代まで続いているっていう歴史があって、でまあ今の形での、いわゆるその1950年代に生まれたポップミュージックから、今、K-POP が最も優れた形で鳴らしているポップミュージックまで、この70年間においてっていう歴史を、俯瞰して見てみると、もうこれはもう、今後誰かが、このポップミュージック100年史ということを書くことがあるとしたならば、もう明らかにこのセブンティーンという ポップミュージックを鳴らす本当に今世界で最も優れたグループの一つであるっていうのの形ですよね。ポップミュージックの形っていうのは1960年代かにのそのビーチボーイズ、それもブライアン・ウィルソンっていう人が先頭を切って鳴らした音楽とまあほぼ同じなんですよね。と思う方もいるかもしれないですけども、だってその60年前に鳴らされた音楽と今のセブンティーンの音楽がほぼ同じだっていうことは信じられない方もいると思うんですけども、これはもう同じなんですよね。で、それがなぜ同じであるかっていうことを言うと、これはその、ビーチボーイズにおけるそのブライアン・ウィルソンという人、で、セブンティーンにおけるウジ氏、ウジ兄貴と、が、その音楽に求めていたもの、彼らが、その、ポップミュージックという枠の中で、鳴らさなければならなかった音とか、届けなければならなかった言葉とか、それを支える、バックで鳴っている、様々なアレンジ、様々な楽器音、トラックって言いますけども、そのトラックっていうものに関しての思いが全く同じだったっていうところに起因してるんですよね。で、それ、なぜ、そのブライアン・ウィルソン、ビーチボーイズにおけるブライアン・ウィルソンだったり、そのセブチにおける、そのウジ氏だったりとかっていうのが、そのポップミュージックを鳴らさなければならなかったのかっていう、その根本のところっていうのは、まあ、これまでも様々なセブンティーンの、ボイス考察でお話ししましたけれども、もう、これは明らかに、特にもその、去年の末にリリースされたウジ氏のソロアルバム、ソロミックステープを聞いた方、その考察もやってますね。それ聞いてもらいたいんですけども、それでも明らかなように、その、世界っていうもの、普通ですね、僕らは、自分がいて世界があった時には、まあ、友達がいてとか、この世界があってとか、いうかつ SNS で繋がってたり、繋がってるっていう言葉で、その、自分はこの世界の中に生きているっていう実感を持つっていう、のが、まあ、普通の人たち、僕も含めて、普通の人たちの世界と自分に対する、その関係性の形なんですよね。でも、その優れたポップミュージックの一つの形としては、特にそのブライアン・ウィルソン、ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンはそうなんで、もうそうだったんですけども、僕と世界、この世界っていうのは、明らかに隔絶した、その大きな溝があって、僕はこの世界に、この世界ですね、このワールドに生きているっていう感触がないんだと。普通に生活してるだけでは、そのワールドに生きている感触がなくて、ただ音楽を作ること、メロディーを作ること、その上に乗る歌詞を、リリックを書くこと、で、その二つを、土台になるような周りで新しい世界だよっていうことを告げるようなトラック、アレンジ、これを作らないと僕はこの世界に生きている実感がないんだっていうミュージシャンがもうずっとこの70年間のポップミュージックの歴史には様々なところで生まれてきたんですよね。で、それを端的に言うと天才っていうんです。だから、ブライアン・ウィルソンっていうのはもう世界的に認知されている天才であるし、そのまあ、多くのキャラットの方々とか K-POP を深掘りしてちゃんと聞いてる方々っていうのは、ウジ兄貴は天才だなっていうのはもう分かりきってると思うんですけども、その天才性のありかっていうののコアな部分っていうのは何かっていうと、僕とこの世界とは、交わることができない。だから、交わるために僕は音楽を作るんだっていう、このモチベなんですよね。このモチベーションがずーっとなっているから、セブンティーンっていうのは、すごくもう、K-POP の中でも特別なグループであったし、で、その特別であるがゆえに、なかなか本国では、いわゆるストリーミングですよね。一般の人たちが聞くっていうところにリーチしなかったっていうのは、そこにあるわけなんですよ。で、それは、60年前のビーチボーイズも同じで、ある種その特殊な人が聞かなかったとか、ビーチボーイズってちょっと変わってるよねっていう形で、なかなか認知されなかったっていうところもあったりするんですよね。で、そこのところも同じなんですけれども、で、まあ、そういった形の、そのコアな部分が出たっていうのが、その去年末に出たウジ氏の、まあ、そのミックステープだったと思うんですよね。あれはまあ、ものすごくわかりやすい形で、僕とウジ氏ですよね。 宇治市と世界の間には断絶があるんだって、その断絶のいわゆるその断絶っていうと切り裂くってことになっちゃうんですけど、その切り裂いたところから出てくる、まあ血みたいなものですよね、ブラッド的な、その血のような傷の痛みみたいなことになってたのが、まあソロアルバムだなっていうのが K-POP 大学の見立てで、ああやっぱりそういうモチベで、宇治氏はセブチの楽曲を作ってたんだなっていうことなんですよね。で、こっからなんですよ。こっからで、まあもちろんそのハイブ参加に入ってからのセブンティーンの楽曲っていうのは、まあ非常にですね、ちょっと様相変わっていているなっていうところもあったんですけど、今回のワールドがやばいなと思ったのは、さっきからその、いわゆるその、僕という自我、自分と世界との関係性こそ、関係性で、そこが、その、分かれている。そこの間には断裂があって、血が流れるほどの、違うところに世界と僕はいるんだよっていうのがセブチの、ちょっとまあ、コア的な部分だったっていう話をずっとしてるんですけども、まあ、タイトルがワールドで、ですね、今回すごいのは、明らかに、その宇治氏が世界と和解してるんですよね。その世界を受け入れて、その世界のため、その僕と世界のありようは違うかもしれない。でも、セブンティーン、まあ宇治氏、セブンティーンは、今ある世界のに寄与するっていうかですね、この世界のために、その世界に生きる人々のためのポップミュージックを鳴らすんだよっていうのが、まあ、ものすごくわかりやすくなってるっていうんです、なってるんですよ、これ。ものすごく微妙なところで、今回のワールドはものすごくなんですかね、例えば、ロックウィズユーであるとか、まあ、ちょっと前ですね、リクエンドフィルムの MV によるフェアとか、辺の、まあ、とんがった形、っていうと、ま、別だし、その、リパケなんで、ちょっと分かりやすい楽曲に落とし込んでるよねっていう了解が、キャラットの方々も持ってるかもしれないんですけど、いや、違いますよ、これ。これね、K-POP 大学が僕のように、もう本当に70年間、本当になんか中毒者のように、ポップミュージックをずっと聴いてきて、で、その流れの中で K-POP を聴いてきて、で、K-POP っていうのが、この70年間のポップミュージックの歴史において今最も、まあ2015年以降ですよね、2015年以降のこの7年において最も優れたポップミュージックを鳴らしてるっていう立ち位置で、いろんなお話をさせていただいてる人間からすると、でも明らかにこれでセブンティーンはギアが変わりましたね。で、宇治氏自体もその音楽に向かうモチベーションが明らかにこれ変わってます。音の作りであったり、メロディーの作りであったり、歌詞における世界観であったりっていうところから見てもこれ明らかに違うんですよね。で、これは何なの？この開かれ方？世界に対しての開かれ方？実はですね、例えばその、ビーチボーイズのブライアン・ウィルソンとか、その比較で言ってもちょっとわかんねえよっていう方に関しては、もしかしたらこの映画を見たことがあるのかなっていうのをお話しさせていただくと、1997年にですね、もう音楽映画においてはもう多分ベスト3に、世界的にもですね、世界的なランクにおいてもベスト3に入るぐらいの本当に優れた音楽家というかピアニストですけどね、の映画が封切られてたんですね。これはスコット・ヒックス監督によるシャインっていう映画なんです。ぜひですね、これブログの方にはこのシャインの、トレーラーとシャインの、フライヤー見せときますけれども、このシャインのトレーラーを見てください。このシャインの、フライヤーを見てください。これを見たときに、もう、アキラキャラットの方々の、もう、80%、90% しては、あ、これ、宇治氏のことじゃんって絶対思うと思います。で、 そのこの社員っていう映画は何かっていうと、まあその自らちょっと自閉症気味っていうところはあるんですけども、その自らの音楽とその世界というのが相入れないっていう思いを抱いているピアニストがどうやって世界とまあ和解していくかっていう物語なんですよね。まあこれですね、実はベースドオン、ファクト、いわゆる実はですね、実話を、映画にしたものなので、まあ、そこのところもかなり、ウジチとか、ビーチボーイズのブラウン・ウィルソンと重なるところあるんですけども、ぜひこれ見てください。今回の、セブンティーンの、セクターセブンティーンにおける、ワールドの、とんでもないところは、これね、完全にウジチは、世界と和解してしまったんですよね。これがすごいなと。これ、いや、これがどういう意味を持つかっていうと、なんだろうな、非常になんていうか、キャナットの方からも、アーミーの方からも、非難を受ける言い方になるかもしれないんですけど、これ、言いますね。多分K-POP 大学は BTS とは何者かっていうことに関して、日本語に書かれた最も優れたテキストを書いてるがゆえに言いますけれども、これ完全にこの後 BTS はごめんなさい、セブンティーンは BTS 的な世界とつながっていく、この今世界に生きているもう何十億という人々、キャラットも含めた何十億という人々のためのポップミュージックを鳴らすんだ。まあ、これは、BTS が、いわゆるですね、ずっとですね、まあ、いわゆるその三部作以降ですよね、ダイナマイト以降の三部作でやろうとしていたことなんですけれども、その意思をですね、セブンティーンが引き継ぐよっていう、この宣言なんですよね、このワールドっていう曲は。そこがちょっとすごすぎるなと。それをウジシが引き受けたんだっていうことにちょっとびっくりしたし、その方向にハイブが進んでいくんだっていうことにちょっとびっくりしましたね。っていうぐらい、これはちょっとね、結構歴史的な楽曲なんですよ、このセブンティーンのワールドは。っていうのがあったので、ちょっとこの考察を上げさせていただきました。今後ですね、セブンティーンがどういう音を鳴らしていくのか、それはその BTS の意思を引き継いだ形でのものになるだろうし、その今、ワールドにいる人たちに向けたワールドのに生きる人々のための楽曲になっていくっていうですね、ものすごい転換期だなと思って K-POP 大学は思っています。多くのキャラットの方々はどう思われたでしょうか。様々な思いをですね、ブログとか SNS 上で、寄せていただけたらと思います。すごいね、この楽曲は。